羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは坂井紫陽です。さあ、お久しぶりでございます。先日のことなんですけれども、最初にポッドキャストのお話をしたいと思います。他の番組のお話です。先日のことなんですけれども、何気なくですね、日々の日課としていろんなポッドキャスト番組をこう聞いておりましたところ、そんな理科の時間という番組、科学系のポッドキャストさんで私のことをお話しされていました。急に私の名前が出てきたのでびっくりしました。と言いますのも、私はですね、その昔そんなプロジェクトというポッドキャストチームで活動していた、一位メンバーだったんですけれども、私がそちらの理科の時間というポッドキャストのですね、初期からのリスナーだったんですね。多分そんなプロジェクトに出会ったのはこの理科の時間という番組からだったんですけれども、で、私がその理科の時間を聞き始めた頃にお送りした、一番最初にもしかしたらお送りしたメールになったんじゃないかと思うんですけれども、そのメールのことをお話ししてくださっていました。で、その内容というのはそこまで詳しく語られていなかったんですが、今回ですね、改めてその時に理科の時間の方に送ったメールというのを私少し思い出していたので、今回のオープニングでこのお話をしようと思います。そんなプロジェクトというポッドキャストチームのそんな理科の時間という番組があります。そのそんな理科の時間、今は、第2期なんですかね、そんな理科の時間 B という名前だったと思いますが、その昔はですね、そんな理科の時間という、B がついていない、ポッドキャスト番組でした。で、もう10年ちょっと前になるんですけれども、そちらの番組に送ったメールです。で、私もちょうど大学を出た直後ぐらいでして、で、卒業して、何年か経っていたんですけれども、私が陶芸の窯をですね、自分用の窯を買ったばかりの時のことでした。で、それまでは貸し窯といってですね、レンタルの窯を借りて、セットでですね、レンタルの窯を借りて先に行っていたんですけれども、自分の窯が欲しいということで自分の窯を買いまして、で、陶芸の窯、何回かテストしないといけないんですね。ちょうどいいタイミングで止めないといけないの で、陶芸の窯って焼くときはその火を止めるタイミングがとても重要なんですね。その時間が、温度と時間が早すぎるとその生焼けの状態で終わってしまいますし、今度焼きすぎてもこう形が歪みすぎてしまったり、絵が流れすぎてしまったりということで、あんまり良くないんですね。ですので、そのちょうどいい焼け具合というか、この焼きすぎず、しかも生焼けすぎないというちょうどいいタイミングで窯の火を止めるというのがとても重要になってきます。しかし、陶芸の窯っていうのはなかなか中が見えないんですね。パン屋さんでね、パンを焼いているっていうところですと、その、耐火ガラスで中の様子が見えるようになっていたりもするので、いい感じに焼けたなって思ったら、この火を止めて、こう、窯から出すっていうことをすればいいと思うんですが、陶芸の窯というのはとても温度が高いので、そういうわけにはいかないんですね。で、中を見る、陶芸の窯の中を見るっていうのもなかなか難しくて、その窓のようなものっていうのは、色味穴のような穴が開いているだけなんですね。で、ガラスとかはめてしまうとダメで、そのもっと高温になってしまうので、ガラスでも溶けてしまうために、そういった本当にちっちゃい、どうかな、 1.5 センチぐらいのちっちゃい穴が開いているだけなんですね。で、そういう小さい穴、あとはそのもうちょっとテストピースを引き出せるような小さい、10センチも空いてないかな、7センチぐらいのですね、もうちょっと大きい穴も私の窯は空いてるんですけれども、そういったこの穴から中を見るっていうことしかできないんですが、しかし、そこでこう蓋をピッて開けて中を見ても、とっても1250度近くなってくると窯の火っていうのはとても眩しいので、目で直視するのはなかなか難しいというか、目を痛めてしまうということになってきます。 特にあの太陽をこう直視した時みたいにこうなんか残像が残ってしまうようなそういった感じになってしまうんですね。で大学に在学中っていうのはすごくあの黒い真っ黒なあのサングラスをこうかざして窯の中を見るというようなことをしていたんですが、なかなかそういう黒いサングラスっていうのも売ってない。で目で直視すると眩しいし、何かいい方法はないかなとちょっとその黒いサングラスもしくはそれに変わるようなものがないかなと探していました。そこで理科の時間に送ったメールなんですけれども、ちょうどその頃ですね、そんな理科の時間の中で日本で金環日食が見られるというようなことをお話ししていらっしゃいました。そしてその番組の中で金環日食を見るためには日食メガネ、まあ、あのそういう太陽を見るようなメガネっていうのは販売されているけれども、どういったものを買ったらいいかというようなことを紹介されていました。私はそのそんな理科の時間の番組を聞いて、じゃあこの日食メガネを私の陶芸の窯の中を見る道具としても使えるんじゃないか、太陽を見るためのこの黒い下敷き状の太陽メガネを使用すれば眩しい窯の中も見やすいんじゃないかということを思いつきました、とそういうような内容をですね、理科の時間宛てにメールしまして、その番組内でそのメールを採用いただいたんですね。そして確かですが、そのメールがきっかけでご縁がありまして、私がそんなプロジェクトに加入するきっかけになったという流れになっていたかと思います。いやー懐かしいですね。もう10年ちょっと前のお話になってきます。はい、年がバレますが、そんなわけでしてですね、少し前の、そんな理科の時間で私のことをお話ししていただいています。ですね、私の話題が出ている回は、第512回4月のメールの紹介回、こちらの冒頭の部分とですね、あともう1回ですが、5月26日の、カモノハシと虫眼鏡と6月の天文現象のこちらの回でお話しされているようです。ですのでよかったら、はい、こちらのポッドキャスト聞いてみてください。はい、ちょっとね懐かしい気持ちになりましたよ。さて、今回の、アートの旅の話題になりますが、今回の本編ですが、美術そして歴史関連で、最近ちょっと気になるニュースがありました。皆様お気づきでしょうか。今回はですね、日本の歴史、特に江戸時代のアートのお話をしたいと思っています。そして私はですね、歴史も好きなんですが、毎年楽しみにしているドラマがあるんです。歴史のドラマですね。歴史好きの方々が毎年楽しみにしているドラマといえば、そう、大河ドラマです。来年の大河ドラマは平安時代、光源氏、紫式部さんが主人公となっておりますが、再来年の大河ドラマのことが先月ですね、発表されました。再来年の大河ドラマの主人公は蔦屋重三郎さんという方だそうです。蔦屋重三郎さん全然知らない方だなと思ったのですが、少し調べてみると、この方は浮世絵のプロデューサーとして名を馳せた方だったようです。浮世絵のプロデューサーということで、再来年の大河ドラマは江戸時代の浮世絵のことに対してこう重点的に描いてくれそうな大河ドラマということのようです。アートの旅ではあまり浮世絵についてはそんなにたくさんお話ししていないですね。岡田美術館で北川歌麿の深川の雪を見ましたというお話ぐらいしか話していない気がします。再来年の大河ドラマは浮世絵がテーマになりそうだということで、この蔦屋重三郎さんという人物放ってはおけないですね。ということで、今回の本編はあまり我々が知らない蔦屋重三郎さんについて、一体どんな人物で何をした方なのか、再来年の大河ドラマとそして浮世絵を楽しむために今回このテーマでお話ししようと思います。それではそろそろ本編へと参りましょう。江戸時代の浮世絵プロデュースの現場へと出かけましょう。 さて今回の本編は蔦屋重三郎さんについてお話ししてまいります。全然私は知らない方だったので、参考文献を、最初にご紹介いたします。まずですね、今回、参考にした書籍は、文藝春秋さんから出ている本、400年前なのに最先端江戸式マーケという本ですね。著者の方が井上哲也さんという方が書かれた本、こちらの本とですねもう一冊ありまして、こちらが創始者、草に思う会社の社と書いて創始者さんから出ております、希代の本屋蔦屋重三郎、著者の方が増田昭文さんという方ですね。こちらの2冊を参考文献として、原稿を書いております。今回お話しするテーマですが、蔦屋重三郎さんについてです。この方は江戸時代を代表する本の編集者の方、プロデューサーと言ってもいいかもしれませんけれども、本の編集者の方です。で、一つ出版社を立ち上げます。はい、江戸時代で言うと版元と言いますけれども、この版元、出版社の名前を高書堂と言います。耕す書物の書でお堂の堂。で、高書堂という版元を立ち上げています。で、ここでいろんな本であったり浮世絵を出版していくんですが、で、浮世絵というものはそもそも、16世紀後半、最初は京都の方で始まりました。最初の頃は京都の庶民の生活を描いた絵、風俗画として始まっていきます。それまでですね、日本画というか、まあ、日本画という言葉自体が近年作られた言葉なんですが、いわゆる日本画ですね。水墨画や顔料を用いて描かれたような絵画ですね。こういった絵画、日本で描かれた絵画というものは、主に公家や公大名、あとは寺社仏閣のようなところに限られていました。しかしですね、桃山後期、利休のような人、いわゆる市民の方々が、お金を手にしていきますね。そういったことからですね、どんどん市民の方のための絵画が描かれていくようになっていきます。これやっぱり日本だけではなく、海外もこう似たようなことが起こっているなぁと感じますが、最初はですね、この浮世絵というものは16世紀後半、京都の方で始まりました。京都の庶民の生活を描いた絵、風俗画として始まります。そして浮世絵が大衆文化として根付いていったのは江戸時代になってからのことです。江戸時代には物語、小説のようなものですね。物語がたくさん作られていて、本として出版されていきますが、そういった本、木版で印刷されたものになりますが、この物語の本が市民の間で流行していきます。そしてその物語の本の挿絵を描いていた画家たちが、浮世絵の絵師となっていきました。最初に浮世絵師として大成した方が菱川師宣さんという方ですね。こちら見返り美人で有名な方です。菱川師宣さんという方が浮世絵師として最初に名を馳せた方と言えると思います。で、今回ですねお話しするこの大河ドラマ、再来年の大河ドラマの主人公、蔦屋重三郎さんという方は、実はですね、菱川師宣よりもだいぶ後の時代に生きた方です。菱川師宣さんはどちらかというと、江戸初期に活躍した方なんですが、蔦屋重三郎さんという方は、江戸中期に生きた人物です。この蔦屋重三郎という方は江戸中期、浮世絵などを出版する版元として活躍した人物です。特に蔦屋重三郎はただの、浮世絵の版元出版社を起こした方というだけではなく、特に無名の画家、無名の作家の才能を見出して大成させる、人気者にしていくといったですね、このプロデュース力が素晴らしいという、そういった特徴があるようです。ですので、ドラマの中でもこういったことが描かれていくんではないかと思われます。では、蔦屋重三郎の手によって、このプロデュースされて大成した浮世絵師というのはどういう方がいるのかと言いますと、まず有名な浮世絵作家として挙げられるのが、北川歌麿です。北川歌麿、1753年生まれ、江戸時代を代表する浮世絵師ですね。で、アートの旅の中では、岡田美術館の深川の雪、こちらは、 この北川歌麿が描いたものですね。はい、ということでアートの旅でもちょろっと触れています。で、この蔦屋重三郎と北川歌麿の関係ですが、歌麿はですね、最初まず北川宝章という名前で浮世絵師として活動を始めます。宝章は豊かに明と書いて宝章です。若くしてデビューするんですけれども、しばらく30代半ば頃まではほとんどこの売れない浮世絵師、ただただ絵を描く浮世絵師だったようです。しかし蔦屋重三郎にその才能を見出され、重三郎の版元で浮世絵を発表すると超売れっ子作家へと変貌を遂げます。で、特にですね、歌麿の活躍が評価されたのはこの40代で描かれた大首絵と呼ばれる、この女性をですね、胸から上だけ切り取って描かれたような浮世絵ですね。大首絵とか美人画と言いますが、こちらの浮世絵が大人気となりました。それまでの浮世絵というのは、割と全身像が多かったのですが、この女性の顔に注目してもっとこの拡大して詳細に描いて女性の美しさや個性を表現したら面白いのではないかということから、胸から上だけを描くようにしたんですね。北川歌麿はこの美人画のジャンルで大ブレイクして、江戸を代表する売れっ子作家へとなっていきました。そして後にこの蔦屋重三郎という方は歌麿よりも早く亡くなってしまうんですが、蔦屋さん亡き後、この売れっ子作家であった北川歌麿は別の版元で浮世絵を出版していきます。しかし歌麿さん、この別の版元で出版した作品というのは腕が落ちてしまったんではないかとも言われています。やはりこの重三郎のプロデュース力っていうのが素晴らしかったということが言えると思われます。まあ諸説あると思いますけれども、ということで北川歌麿さんがまず有名な浮世絵作家です。そしてさらに東洲彩写楽という方、こちらの方も重三郎の手によってプロデュースされています。で、東洲彩写楽、この方は謎多き浮世絵師と言われています。写楽は浮世絵師としてはわずか10ヶ月しか活動していません。10ヶ月という短い時間しか活動しなかったために、あまり資料が残っていないため、本当にあの謎多き不思議な浮世絵師ということで多くの謎に包まれています。写楽が活動してこの10ヶ月という間に、この蔦屋重三郎の版元で約140点もの大量の浮世絵を発表しています。東洲彩写楽が発表したこの浮世絵たちというのはですね、特に有名なものがこの大胆にデフォルメされた役者の大首絵。やはりこれもあの胸から上を強調してこう切り取ったような役者絵なんですけれども、特にあの有名な浮世絵がこの見栄を切っているようなポーズの役者絵、こちらが有名ですね。浮世絵のタイトルが三代目大谷鬼次のやっこ江戸兵衛という役者絵なんですが、あのタイトルだけ聞いただけではちょっとパッと絵が出てこないですね。タイトルが三代目大谷鬼次のやっこ江戸兵衛、タイトルだけではわからないですが、ですね、一番有名な役者絵といえばあの絵ということですね。あの両手をパッと広げたようなポーズでこう見栄を切っている様子のあの役者絵の浮世絵、この東洲彩写楽を蔦屋重三郎さんがプロデュースしています。で、ちなみにこの写楽さん、出自が謎の浮世絵師と言われていますが、近年の研究でですね、だいぶ人物が分かってきたようで、阿波の国八須賀家お抱えの能役者、斎藤十郎兵衛という人物ではないかという見方をされています。ということから、どうやらですね、この写楽という方はそもそも浮世絵師ではない画家の方ではなく、役者さんが能役者さんが浮世絵を描いていたということのようですね。能役者さんが描いていたということで、このあたり大河ドラマの中でどう描かれていくのかが注目ですね。というのも、この頃ですね、あの写楽が出てくる少し前のことなんですが、江戸時代、幕府の財政難のために倹約令が出ます。 で市民の中で大流行していた浮世絵も摘発されたりということがあり、蔦屋重三郎さんがちょっと大変な目に遭ってしまいます。でその頃に写楽が登場してきますので、写楽がなぜ役者ながら筆を取ったのか、そしてどういう経緯でこの浮世絵が描かれていったのかというところがですね、この大河ドラマの肝になっていきそうだなと感じています。はい、ということで大河ドラマでこの謎の絵師、謎の浮世絵師のことがどう描かれていくのかというのを楽しみにしたいと思います。さあ、2人浮世絵師の方を紹介してきました。さらに、蔦屋重三郎さんの版元というのは高書堂という名前の版元ですが、浮世絵だけを出版していたというわけではなく、他にもですね、いろいろと本を出版しています。その中でも物語の本も出版しています。で、有名な物語作家の方もこの高書堂で本を書いています。で、今でいうところの小説家のような方なんですけれども、この作家小説家の方も蔦屋重三郎はプロデュースしています。で、一人有名な作家をご紹介しますと、曲亭馬琴、滝沢馬琴の名前でも知られているこの作家ですね。で、この曲亭馬琴さんもプロデュースしています。この方元は武家の出身でして、滝沢国興さんという方なんですが、武家出身なんですけれども、武士ではなく作家になることを志望して蔦屋さんの元で版元で下働きをするようになります。そして下働きをしつつ30代の頃からこの出版社の元で創作活動を始めます。この滝沢馬琴さんの有名な作品ですと、南宋里見八犬伝という物語がとても有名ですね。昭和の頃は、私は見たことないんですが、人形劇があったようで、ある一定の世代の方々にはとても有名な方ではないかと思います。そして滝沢馬琴さんの本の挿絵を書いていた方がいらっしゃいまして、その方が葛飾北斎です。ということで蔦屋重三郎さんはですね、この若き日の葛飾北斎の才能を見出して、滝沢馬琴の本の挿絵をこの葛飾北斎に頼んで描かせていますという感じでですね、蔦屋重三郎さんのプロデュースした人たちですが、北川歌麿、東秀斎写楽、葛飾北斎、そして滝沢馬琴などなど、この江戸時代を代表するこうそうそうたる作家たちの名前が出てきました。さあ、ということで、ではこの蔦屋重三郎さんという方はどういう方だったのか、大河ドラマに先駆けてちょびっとだけお話ししていこうと思います。蔦屋重三郎さんは吉原の遊郭に生まれ育ちました。1750年生まれです。江戸時代の中期ですね。蔦屋重三郎さんのお父さんがどうやら吉原に勤めていた方だったようです。で、蔦屋重三郎は吉原に生まれ育ったということから、吉原が地元ということで、相当吉原のこの町の中のことにですね、相当詳しくなっていきます。そらそうですよね。もう遊び場が吉原ということなので、かなり詳しい、事情通になっていきます。そしてこの吉原という遊郭はですね、今でいうところのただただ女性が体を売る場所というようなところとは少し趣が違ったようです。当時の吉原という場所は多くの文化人が訪れる、いわば社交場のようなところでもあったようです。で、どうでしょうかね、なかなか、想像しづらいですが、今でいうところの想像するに高級な銀座のクラブのようなところだったのではないかと思います。銀座のクラブもね、こう高級なところから安いクラブなどいろいろあると思いますが、高級であればあるほどこう限られた人しか通えない、で、そういった場所で文化人が交流をして人脈を築いていくと、そういったところがあったようですね。そこでこの吉原という遊郭で重三郎は親の手伝いをしながら、お店の従業員として吉原に来る文化人たちと交流を深めていったようです。そんな中、この重三郎はそういった文化人たちのつてを頼りに、吉原の入り口に貸本屋さんを開業します。 で、初めはですね、お兄さんの引き手茶屋の軒先を間借りした形で本当に小さな本屋さん、貸し本屋さんをオープンします。そして蔦屋重三郎さんは貸し本屋さんをしながら、吉原再建という吉原のガイドブックの編集という業務を受け負っていきます。で、吉原再建という本、ガイドブックなんですけれども、こちらはですね、半年に一度出版される吉原のガイドブックです。で、この吉原再建という本は、江戸の大手の版元、鱗形屋さんという版元が販売権を持っていまして、半年に一度出版されていました。で、鱗形屋さんという版元ですが、とても大きな版元で、過去にはこの菱川師宣の浮世絵もこちらの鱗形屋さんで出版していたというぐらいの、本当に大手の版元でした。で、当初、蔦屋さんは駆け出しの貸本屋さんです。しかし吉原にとても詳しい本屋さんだということで、鱗形屋さんの下請けとしてこの吉原再建の編集作業を手伝っていました。しかし、ある年に鱗形屋さんが不祥事により廃業してしまいます。突然鱗形屋さん、この吉原再建を吸っていた版元が廃業してしまいました。で、この不祥事があったということで、どういったものかというのはちょっと、調べきらなかったんですが、小説期待の本屋蔦屋重三郎という小説の中ではですね、この不祥事の内容は、鱗形屋さんという版元が大阪で出版された実用書の内容を流用して出版してしまったと、勝手に改変してというか改題してですね、もう内容そのままで、表紙だけ変えて出版してしまったというようなことがあったと書かれています。それが大問題になりまして、鱗形屋さんは幕府からお咎めを受けまして、20関門という重い罰金を課せられてしまって廃業してしまいます。で、次に出版する吉原再建というのは、まあ途中まで作っていたんですが、なかなかこの蔦屋重三郎というのもですね、自分の意見がなかなか鱗形屋さんでは通らなかったという不満も持っていたようで、じゃあオリジナルの蔦屋重三郎オリジナルの吉原再建を作ってしまおうということで、蔦屋重三郎さんがそのまま引き継いで新たな吉原再建を出版することになりました。で、この吉原再建という吉原のガイドブックはですね、なかなか専門性が高いと言いますかですね、まあ専門誌ですからね、吉原という場所には200ものお店が入っておりまして、で、その200ものお店が常にこう入れ替わり立ち替わりしていたために、それまで出版されていた吉原再建という本はなかなかその情報についていけてないと。で、その情報が古かったり違っていたりということで、半年に一度だったんですけれども、なかなか情報が間違っていたということで、信頼性に欠ける本だったようです。そこで蔦屋重三郎さんはこの吉原育ちという経験を生かしまして、細かなところまで行き届いた吉原再建、このガイドブックを出版することができたようなんです。で、さらにこの蔦屋重三郎さん、出版するときにいろいろと工夫を凝らします。まず本のサイズを大きくして、色の版の数を増やします。つまりこの本を豪華に見えるようにしたんですね。しかし本のサイズを大きくした代わりにページ数を減らします。そうしたことによりこの本の見た目はとても豪華になったんですが、逆に価格を抑えることに成功します。これまでよりもよりお値打ちに本を買えるようにしたんですね。そのため、ちょっとお金持ちしか買えなかったこの吉原再建の本をお値打ちにしたために、より多くの人が買えるようになります。さらには紙面もいろいろと工夫していきました。お店や遊女の格付けランキング表を載せたり、またカラー版の別冊付録をつけるなどといった、本当にですね、いろいろと工夫を凝らした紙面作りをしていったようです。こうランキングを載せたり別冊付録をつけるなど、こう今の雑誌やムック本にも通じるような戦略をされていますよね。さらに当時有名人であった平賀源内、エレキテルの平賀源内にこの吉原再建の序文を書いてもらうということをしています。序文、今でいうところのこの本の帯を有名人に書いてもらうようなことだと思うんですが、こういった形でですね、吉原再建という本に格をつけていきました。 で、そもそも吉原という場所は文化人の交流の場となっていたものの、やはりその地位は低かったようで、どうしてもこの遊女のいる歓楽街というイメージがついてまいりました。どうしてもこの男の遊び場ということで、いかがわしいイメージがついてまいりました。そこで文化人の平賀源内がこの吉原再建の序文を書くということで、いかがわしい場所ではないですよ、むしろ文化的な場所ですよという、吉原という場所の地位向上というアピールをこの本によって行ったようです。そういったこともあって、吉原再建というこの吉原のガイドブックは江戸土産として大人気になっていきました。そして出版業がうまくいっていくと、今度はですね、無名の作家を応援するようになっていきまして、その中で歌麿をプロデュースして成功させたりということがありました。しかし、時代を席巻していたような蔦屋重三郎ですが、寛政の改革というものが行われました。江戸幕府による倹約令が出てしまい、蔦屋重三郎の版元も取り締まりを受けてしまいました。なんとですね、この寛政の改革で、なんと見せしめのように蔦屋重三郎の財産の半分を没収されてしまいます。で、蔦屋重三郎だけではなく、いろんな版元がですね、摘発されていきまして、活躍していた浮世絵師たちはこういったことから発表する場を失っていき、多くの浮世絵師が筆を折るなどして去っていってしまいました。蔦屋重三郎、窮地に立たされてしまうんですね。しかし、蔦屋重三郎、これでは終わらないんですね。少し幕府の取り締まりが緩くなった頃を見計らい、再び浮世絵を出版し始めます。その窮地に立たされた時にプロデュースしたのが、無名の浮世絵師、東秀斎写楽でした。さあ、再起をかけ、重三郎はですね、写楽を世に送り出し、再出発を図ります。写楽の独特なデフォルメが面白いのではないかということで、この才能に目をつけたんですね。この最先端の役者の浮世絵を出版して、蔦屋重三郎は江戸の市民を驚かせようと再起をかけます。しかし、さあ、この後重三郎はどうなっていくのかということで、詳しくは再来年の大河ドラマで詳しく描かれると思いますので、この江戸の文化ですね、浮世絵の発展とともに、どういうふうに江戸の文化が描かれていくのかというのがとても楽しみになってきます。さらには大河ドラマだけではなく、きっとですね、この再来年に向けて浮世絵の展覧会を日本でたくさん見られるんではないかなと思います。あの岡田美術館にもこの歌麿の浮世絵がありますので、深川の雪、まあ雪月花シリーズですね、深川の雪もありますので、こういった岡田美術館のような浮世絵を持っている美術館もまた注目されていくのではないかなと思っています。ということで、今回の本編では浮世絵師たちを多くプロデュースした蔦屋重三郎について、少しだけ先取りということでご紹介させていただきました。さて、今回のアートの旅では、蔦屋重三郎さんという浮世絵の、江戸時代の浮世絵のプロデューサーの方をお話ししています。再来年の大河ドラマの主人公ということで、再来年の大河ドラマが江戸の文化、主に浮世絵にちなんだものになりそうだということで、ちょっとですね、予習ということでお話ししています。ここで、蔦屋と言ったら何かを思い出しますよね。そうです、レンタルなどで有名なあの本屋の蔦屋さん、蔦屋書店さんですね。蔦屋書店さんと何か関係があるのではないかなということが気になってきますよね。ということで、ちょっと調べてみました。蔦屋さん、レンタルショップの蔦屋さん、蔦屋書店を創業したのは増田宗明さんという方です。で、増田宗明さんが起業してレンタルショップを運営するにあたり、創業者のこのおじいさんですね、増田さんのおじいさんが営んでいた土建業、この屋号が蔦屋という名前だったということから、そのおじいさんの会社の名前を借りて蔦屋書店という名前をつけて、大阪にお店を開きました。しかしですね、この増田 さんのおじいさんという方はですね、この土建業だけではなく芸者置屋も営んでおりまして、そちらの屋号名前も蔦屋という名前でした。芸者置屋、この置屋というのはですね、芸妓さんや舞妓さんを抱えておくような家のことでして、まあ芸妓さんや舞妓さんっていうのをいう方々がですね、舞を回れるのは、まあ、お茶屋さんであったり料亭であったりするんですけれども、そういったところに派遣する、この派遣業のようなものですね、まあ、お家に住まわせておいて、こう芸妓さんや舞妓さんをこう養うようなお家のことを置屋と言いますが、そういったお仕事もなさっていて、その名前も蔦屋さんだったことから、まあ、ちょっと外聞が悪いというかですね、あまりこの、まあ、遊郭とまではいかないですけれども、そういった歓楽街のようなところの名前と同じにするのはあまりいいイメージはないということから、おじいさんの会社の名前をもらったということではなく、こう似たようなことをやっている蔦屋十三郎にあやかっているということにしたらどうかと知人に言われたそうです。そこで、増田さんという方は蔦屋十三郎あまり知らなかったために、まあ、そういう人がいるっていうのは知っていたけれども、詳しく調べてみたところ、自分との共通点があまりにも多かったということでびっくりしたそうです。つまりは蔦屋書店と蔦屋十三郎というのは実はあまり関係がないということのようです。しかしとても共通点が多いので今となっては関係ないとも言い切れないということのようです。なかなか実はですね、そうあんまり関係ないんですが、とても共通点が多いということのようです。で、私もですね、この大河ドラマが発表になって、この蔦屋十三郎さんという方が主人公ですよという名前を聞いた時に、ああ、じゃあ蔦屋書店の創業者の方のお話なんだなと勘違いしてしまったんですが、実はあまり関係がなさそうだなということが分かりました。しかし、この蔦屋の創業者の増田さんですね、とてもその蔦屋十三郎さんとこの増田さんとのこの背景であったり経営理念のようなものというのがとてもとても共通点が多いということから、創業者の増田さんとしては今ではもうほとんど他人のような気がしないとおっしゃっているようです。ですので、まあ、関係があるようなないようなというところのようですね。はい、ということで蔦屋書店と蔦屋十三郎のことについても調べてみました。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。江戸時代の浮世絵について少しお話ししてみました。さあ、今回のエンディングでは、いただいたメッセージを一つご紹介したいと思います。ラジオネームケミさんからのメッセージです。ありがとうございます。こんにちは。広島美術館の話題を再度お話しいただきありがとうございます。広島銀行によって広島美術館が作られたということで、広島県人ですが初めて知りました。そういえば銀行の株主さんが美術館の無料券をいただいたと以前言われていたように思います。また機会がございましたら広島に遊びに来てください。ただいま広島市内はサミット直前で全国から警察官が来られていて、北海道のパトカーも数回見かけました。坂井さんが来られた時期が一番観光しやすかったでしょうね、というメッセージです。ケミさん、メッセージありがとうございました。少し前に瀬戸内の、旅のお話、そしてピカソの旅ということでご紹介いたしました。広島の旅、広島美術館をご紹介いたしましたが、私の方としては、サミットに合わせてということを意図していたわけではないのですが、偶然にもですね、サミット、広島サミットを先取りしたような形になりましたね。 そして私としてもですね、まあピカソを追っかけて広島の美術館に行ったのですが、広島の方にこのようなとても魅力的な美術館があったということを知れて、とても充実した旅になりました。そうですね、広島の美術館巡りをしたのですが、もう一つですね、広島の現代美術館、こちらもとてもいい美術館だったので、またですね、いろいろ展示がありましたら、広島の平和公園も含めてまた広島へとアートの旅をしに出かけたいなと思っております。さあ、そんなわけでして、少し前のことになってしまいましたが、広島の方でサミットが行われていましたね。で、すごい各国の要人が広島の平和公園の方で花を手向けられたり、あとは今回ね、ゼレンスキー大統領も来られたりということで、すごくニュースになっていましたね。で、私は、まあ、サミットが開催されたのが少し前に訪れた広島だったということで、かなり注目して見ていたのですが、特にゼレンスキー大統領の演説を聞いて、胸が熱くなるということがありました。なかなかサミットというのは、ね、ニュースとして捉えているだけで、感動する、演説を聞いて感動するというようなことは今までほぼなかったのですが、ね、ゼレンスキー大統領の演説には心打たれて感動したという方も多いのではないでしょうか。ね、そして広島という場所ですが、私自身も春に訪れたばかりだったということもありまして、おお、あそこにも行ったぞ、おあそこも行ったなと、折り鶴タワー行ったなと、本当にですね、いろんな意味で映像など注目して見ておりました。特にですね、宇品島のプリンスホテルがサミットの会場だったわけですが、ね、プリンスホテル、私も泊まってはいなくて、眺めただけで、やはりちょっと高級な宿なので、2階、広島に行きましたが、2階ともプリンスホテル泊まりませんでしたが、次に行ったらね、ぜひお金を貯めてプリンスホテル泊まりたいなと思いました。そして広島のサミット、各国首脳が宮島に行くために乗った観光船も注目を浴びているかと思います。青色の観光船、その船をシースピカという名前がついています。シースピカという観光船はですね、毎週末、クルーズ旅が行われています。瀬戸内海の島々を巡るクルーズ旅が開催されています。で、私も2年前くらいにこのシースピカ乗っています。で、実はですね、この瀬戸内海クルージングの中で、シースピカで、サミットで行ったように、宮島の方には行かないのですが、このクルーズ旅というのはですね、岡山かな？広島かな？三原港というところから、広島港へ行くという、で、その行く先々で、瀬戸内海の島々を巡るというクルーズ旅をしています。私が特に楽しみにしていたのはウサギの島ですね。大久野島というウサギがたくさんいる島にも訪れるのですが、こういった、クルーズ旅をですね、シースピカでしています。毎週末運航されています。で、シースピカという船、とても内装もスタイリッシュな船でして、その船も合わせてとても楽しい旅となっています。デザイナーの方がですね、インダストリアルデザイナーの川西康之さんという方ですね。いろいろ電車とか船とかデザインしている方で、水戸岡さんと同様にとても有名な方なんですが、はい、ということもありまして、こちらのシースピカという船旅とてもおすすめです。確かこのシースピカの船旅はですね、サミットのありました広島のプリンスホテルの方にも寄港する予定になっているのではないかと思いますので、呉にも寄ります。はい、ということで、この素敵なシースピカの船旅もですね、広島のアートの旅に加えてみてはいかがでしょうか。ということで、キミさん、メッセージありがとうございました。羊のラジオでは皆様からのお便りを募集しております。 羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナで羊のラジオでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。さらにメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございますので、どしどしメッセージお送りください。お待ちしております。さらにパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。またラジオ用にインスタグラムで春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたので、こちらも合わせてご覧ください。私が行ってきた展覧会の写真などをアップしております。ということで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。梅雨の季節になりましたが、雨を避ける旅、少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫陽でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。